皆さんおはようございます。今一年で最も寒さの厳しい時期を迎えています。ここ横手では積雪が70センチほどとなっています。春の訪れまでもうしばらくの辛抱ですね。それではこの朝もご一緒に聖書の言葉に聞いてまいりましょう。はじめにお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたは私たちを憐れみ、愛してくださり、私たちを罪から救うために、大切な一人子、イエス様を使わしてくださいました。あなたの大きなご愛を覚えて感謝いたします。この朝も、御言葉に聞いてまいります。私たちがあなたの語りかけを自分のこととして受け入れ、感謝を持って応答できるように、どうぞこのひとときを最後まで助け導いてください。御手にお委ねして、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は、マルコの福音書14章の10節から26節のところから開きました。この箇所には、あのレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画、最後の晩餐としてよく知られている出来事が描かれています。イエスは十字架につけられる前の日の夜に弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をしました。それはユダヤ人がかつて奴隷として暮らしていたエジプトから救い出されたことを記念してお祝いする過ぎ越しの祭りとして、家族で一緒に集まり神に感謝を捧げる大切な食事のひとときです。この過ぎ越しの食事がイエスと弟子たちとの最後の晩餐となったわけですね。この晩餐の席でイエスは弟子たちに大事なことを告げられました。私たちにも関係のあることです。今日はこの場面から最後の晩餐でイエスがどんなことをされたのか、そしてそれらのことにはどんな意味があったのか、ご一緒に思い巡らしたいと思います。さて、2024年の10月から礼拝でマルコの福音書1章から学び始めまして、今日でなんと47回目となります。改めて、今回福音書にじっくりと取り組んで、これまで多くのことに気づかされ、教えられて、たくさんの恵みを受けてきました。やはり聖書は生きた神の言葉なのだなぁと実感しています。今日はこの最後の晩餐の箇所に入りますが、これから受難週、そしてイースターに向けてイエスの十字架の出来事にじっくりと目を留めて、深く思い巡らしていきたいと願っています。本当に不思議なのですが、このマルコの福音書からの学びがちょうどこのタイミングに合わせるかのように導かれてきたように思います。それで今日はこの最後の晩餐の出来事を4つの点から見ていきたいと思います。まず1つ目のことは、イエスはユダが裏切ることを予告されたということです。イエスはユダが裏切ることを予告されたということ。10節から21節にかけてこのことが記されています。この時、エルサレムの宗教指導者たちはイエスを捕らえて殺そうと企んでいました。彼らは自分たちのことを批判していたイエスに対する妬みと憎しみから、この男を殺すしかないと考えたわけですね。その時にイエスの12人の弟子の一人のイスカリオテのユダが動きました。10節と11節にありますが、彼はすでにイエスを指導者たちに引き渡すことを考えていて、そのタイミングを見計らっていたようです。彼は祭司長たちのところへ行き、お金と引き換えにイエスを引き渡す相談を持ちかけました。他の箇所を見ると、ユダにサタンが入ったとか、 悪魔が彼の心にイエスを裏切ろうという思いを入れていたとあります。それはイエスを殺そうと企んでいた指導者たちには願ってもないチャンスでした。彼らは金を渡す約束をし、その時からユダはイエスを引き渡す機会を狙っていたことになります。このことがイエスが捕らえられ十字架につけられることにつながっていきます。弟子のユダがなぜイエスを裏切ることになったのか、聖書はその理由をはっきりとは語っていません。イエスが自分の期待するように動いてくれないとか、あるいは弟子たちの間での自分に対する評価が低いと感じたのかもしれませんね。とにかくイエスに対して不満があったようです。イエスはそんなユダの心もすべて知っておられました。この晩餐の席にユダも一緒にいました。18節をお読みします。そして彼らが席について食事をしているとき、イエスは言われた。誠にあなた方に言います。あなた方のうちの一人で、私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。その食事中にイエスはユダが裏切ることを予告します。あなた方のうちの一人が私を裏切りますと告げて、それは私と一緒に手を鉢に浸しているものですと言われました。同じ出来事を記しているマタイの福音書26章の方では、この時ユダが、まさか私ではないでしょうと言ったことに対して、イエスが、いや、そうだと言われたとあります。また、ヨハネの福音書13章の方では、イエスがパン切れを浸してユダに与えて、あなたがしようとしていることをすぐしなさいと言われたことも記されています。イエスは明らかにユダが裏切ることを予告されました。21節でイエスは、人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのですと言っておられます。ちょっと厳しい言葉だなぁと思えるようなことです。しかしこれはユダが悔い改めることを願って言われたことなのかなと思います。それでも彼は結局この席を立って出て行きました。指導者たちに知らせに向かったわけですね。このユダの姿は私たちの姿をも表しているのではないでしょうか。私たちの中にもユダと同じような弱さがあると思います。イエスの言葉に聞き従えないで自分の思いのままに突き進んでしまうようなことはないでしょうか。そして、うまくいかないことは誰かのせいにしてしまう。そんな私たちの弱さをイエスはすべて分かっておられて十字架に向かわれました。さて、最後の晩餐の出来事として目を留めたい二つ目のことは、イエスは弟子たちにパンとブドウ酒を与えられたということです。イエスは弟子たちにパンとブドウ酒を与えられたということ。22節から24節をお読みします。さて、一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また、杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、彼らにお与えになった。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは多くの人のために流される私の契約の血です。過ぎ越しの食事では、子羊の肉の他に、種を入れないで焼いたパンとブドウ酒が食されました。この場面では、イエスが弟子たちにパンとブドウ酒をお与えになったことが記されています。イエスはパンを与えたときに、これは私の体ですと言い、ブドウ酒を与えたときには、 これは多くの人のために流される私と契約の地ですと言われました。このことは何を意味していたでしょうか。この後、イエスが捕らえられ、十字架につけられて、身を裂かれ、血を流されることを意味していました。この時の弟子たちには、その意味が全く分かっていなかったと思います。イエスは、そのことを忘れないようにと、前もって彼らに示されたのではないでしょうか。食べて飲むということは、味わうこと、自分のこととして体験することです。彼らはこの後イエスを見捨ててしまいますが、その後死から蘇られたイエスの深い取り扱いを受けることになります。その時に、この晩餐でイエスがパンとブドウ酒を与えられて、私の体、私の血と言われたことを思い出したと思います。そして、この自分の罪、弱さのためにイエス様の体が裂かれ、イエス様の血が流されたのだなぁと心に刻むことができたのではないでしょうか。それはもちろん私たちの罪のためでもありました。次に三つ目のことは、イエスは彼らと新しい契約を結ばれたということです。イエスは彼らと新しい契約を結ばれたということ、今日の説教題は新しい契約とつけました。これはこの箇所には出てこない言葉ですが、同じ出来事を記しているルカの福音書22章に出てきます。今週の御言葉にルカの22章20節を挙げました。お読みします。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。これは晩餐の席でイエスがブドウの杯を与えた時に言われた言葉です。私の血による新しい契約ですとあります。マルコの方では契約の血となっています。つまりイエスが十字架で流される血は契約と関係があるということですね。これはどういうことなのでしょうか。契約とは何のことでしょう。どうして新しい契約と言っているのでしょうか。このことについて少しお話ししたいと思います。聖書、特に旧約聖書には、牛や羊といった動物がほふられて、血が流されることが記されています。例えば、アブラハムが神を信じて義と認められた時に、神は彼に牛、ヤギ、羊などの家畜を持ってこさせて、それらを真っ二つに切り裂かせました。この時、血が流されたわけですね。これは、アブラハムが神と契約を結んだことを示す行為でした。また、モーセの時代には、幕屋という礼拝を捧げる建物が作られて、そこで毎日のように動物の生贄がほふられて血が捧げられました。それは、イスラエルの民が神の戒め、律法に違反した時に罪を許していただくために、動物の血、つまり命が捧げられたことを意味しています。そのように神は、イスラエルの民が神に聞き従うならば祝福を、しかし従えない場合は呪いを与えるという契約を彼らと結ばれました。その契約の印として動物の血が流されました。そして契約を守れない時には血が流されなければならないということも意味していました。民は主の言われたことはすべて行います、聞き従いますと言って誓いを立てたわけですね。これが古い契約、つまり旧約のことです。では、イスラエルの民はこの神との契約を守ることができたでしょうか。その後のイスラエルの歴史を見ればわかりますが、 残念ながら彼らは神に従い続けることができませんでした。特にダビデ王の後の時代、イスラエルは仲違いして北と南に分裂し、それぞれの王たちは目に見える繁栄を求めて外国の神々に頼るようになっていきました。そしてついに北イスラエルはアッシリア帝国によって滅ぼされ、南ユダもその100年後にバビロニア帝国によって滅ぼされて、人々は遠いバビロンへと捕囚とされてしまいました。まさに契約違反による呪いを受けたわけですね。彼らは律法による古い契約を守れませんでした。これでイスラエルは終わってしまったかのように思います。しかし神は彼らをそのままにしては置かれませんでした。神は前もって彼らにメシア、救い主を送るという約束を与えていました。なんと、そのメシアによって彼らが守れなかった古い契約に代わる新しい契約を結ぶという約束を与えられたんですね。その約束がイザヤ書やエレミア書などに記されています。まさにアッシリアやバビロニアによって滅ぼされつつあった時代に将来の救いの約束が与えられていたということです。ここでエレミア書31章31節から34節に目を止めたいと思います。エレミア書31章の31節から34節をお読みします。見よ、その時代が来る。主の言葉。その時、私はイスラエルの家及びユダの家と新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破った。主の言葉。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆、身分の低いものから高いものまで私を知るようになるからだ。主の言葉。私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。ここに新しい契約という言葉が出てきます。イスラエルの民は古い契約を破ったけれども、私は彼らと新しい契約を結ぶと言っておられます。その新しい契約は彼らの心に書き記されるものであって、この契約によって私は彼らの神となり、彼らは私の民となるというんですね。この新しい契約がこの時から600年後、イエスによって実現しました。イエスがメシアとして来られて、イエスが十字架で血を流されることによって罪の許しがもたらされるというものです。イエスが最後の晩餐で私の血による新しい契約ですと言われたことは、このことを意味していました。この新しい契約が神と私たちの間に結ばれるために、神であり人となられたイエスの血が流されたということです。この新しい契約はイスラエル人だけに与えられたものではありません。生きている場所や民族や時代に関係なく、すべての人に与えられるものです。ただし、すべての人が自動的に救われるということではありません。では、私たちがこの新しい契約に預かるために何をすれば、何を差し出せばいいのでしょうか。 古い契約の時のような律法を完全に守り行うことは私たちにはできません。行いでは救われないことが明らかにされました。では、私たちに求められることは何でしょうか？それは、イエスを自分の救い主として信じること、イエスへの信仰です。イエスを信じる信仰によって神に応答することです。これが求められています。こう言うと、信じるだけでいいんですかと思う人もいるかもしれませんね。じゃあ、私はイエス様を信じますと答えて、果たしてその人は本当に救われたと言えるでしょうか。ちょっと難しいかなと思います。なぜならば、信仰とは自分のすべてを神に明け渡すことを意味しているからです。ただ口先だけで信じますと告白しても、その人が神にすべてを明け渡していないとしたら、結局は自分を中心に置いていることになってしまいます。神に明け渡すとは、弱さのある自分を素直に認めて、向きを変えて悔い改めて、神の前に降参することです。白旗をあげることです。そしてイエス様を自分の真ん中にお迎えすることです。また、信仰が何か自分の行いのようになってしまってもいけないと思います。私はイエス様を信じましたと言って、そのことが何か自分の努力によって得たかのように考えるとしたら、それも行いと何ら変わらないことになるのではないでしょうか。私たちはただただイエス様の十字架の恵みによって救いに預からせていただきました。このことを決して忘れてはならないと思います。私たちはどうでしょう。神様に降参して自分のすべてを明け渡していると言えるでしょうか。自分の都合の良いように神様を利用しているようなことはないでしょうか。自分の信仰を自分の行いのように捉えてはいないでしょうか。このことは常に確認していかなければならないことです。そのためにイエスは私たちに主の晩餐を守り行うことを命じられました。これが四つ目のことです。イエスは最後の晩餐で主の晩餐を守り行うことを制定されたということです。十文字教会では毎月第一日曜に礼拝の中で主の晩餐式を執り行っています。パンとブドウの杯をいただきます。これは単なる形だけの儀式ということではありません。大切な意味があります。コリント人への手紙第一、十一章の25節、26節に、イエスが最後の晩餐でなされたことに関して、パウロはこう言っています。この杯は私と血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですから、あなた方は、このパンを食べ、杯を飲むたびに、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。パンを食べ、葡萄酒を飲むたびに、イエスの十字架の恵みによって救われたことを覚えて、これを守り行いなさいと命じられました。主の晩餐に預かることには、そうした意味があります。この、私の罪のためにイエス様の身が裂かれ血が流されたことを覚える時ですね。自分の信仰を確認する時でもあると言えます。このことをしっかりと心に留めながら主の晩餐に預かって参りたいと思います。今日は最後の晩餐の出来事に学びました。イエス様は私たちの弱さのために十字架でご自身の体を捧げ血を流されました。その イエス様が流された血潮によって新しい契約の恵みがもたらされました。神はすべての人がイエスを信じる信仰によってこの恵みに応答し罪からの救いを受け取ることを願っておられます。この大きな恵みを覚えてイエス様に信頼しお従いしてまいりましょう。それではお祈りをいたします。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちもあのユダのようにあなたに従い続けることができないような弱いものです。それでもあなたはこんな私たちを救うために一人子イエス様をお与えくださいました。イエス様は私たちと罪を負って十字架でその身を裂かれ尊い血を流されました。私たちがイエス様を信じる信仰によってこの新しい契約に預かるものとされたことを覚えて心より感謝いたします。私たちはただただあなたの大きな愛と恵みをいただいて罪許されあなたのものとされました。どうか私たちがこの恵みを決して忘れることのないように、そしていつもあなたの御前にへり下りすべてを明け渡すことができるように助け励ましてください。まだどうぞ、まだこの恵みを知らない一人でも多くの方がイエス様に出会い救いの恵みを受け取ることができるように導いてください。寒さの厳しい時期にありますが、今週もあなたが共にいてくださり、私たちの日々の生活を恵みによって守り支えてくださいますようにお願いいたします。心からの感謝を持って私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。